今日の出エジプト記の箇所は、若いお牛の鋳造を金で作って、それを偶像崇拝したといういわゆる金の子牛の箇所で、大変有名ですけれども、私たちはこの箇所を何回も読んで黙想を深めてまいりたいと思います。というのは、今日に至るまで人間がハマってしまうさまざまな偶像崇拝のありさまを、この金の子牛の偶像崇拝によって知ることができるからです。まず一節、モーセが山からなかなか降りてこないのを見て、民がアロンのもとに集まってきて、さあ我々に先立って進む神々を作ってください。エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったかわからないからです。と言い出しました。モーセが山からなかなか降りてこないと言って、民たちはやきもきしているんですが、モーセが山にいた期間というのは40日40夜でした。出エジプト記の24章18節にそのように具体的に記されてあります。40日40夜と言いますと、確かに1ヶ月を過ぎたあたりからだんだんと、それにしても長いな、モーセは何をしているんだろうといった疑念が湧いてきそうな日数であります。当然のことですけれども、この期間モーセは山の上で遊んでいたわけではありません。無意に過ごしていたわけでもありません。むしろ主なる神と向き合って、聖書に記されているように、幕屋建設ですとか祭儀を整えるために、民たちのために力を尽くしていたのであります。25章から31章までを読めば、それが大変重要でかつ膨大な内容であることがわかるでしょう。しかし山のふもとにいる民たちには、この時山の上でモーセと主なる神とが何をやっているのか見えるわけもなかったのでした。見えないですから、モーセは何をやっているのかと言って疑いを抱き始めてしまうんです。このように人間の眼差しというものはか弱くて、その視野はとても狭いのです。それに比べまして、主なる神の眼差しは力強く全知全能であり、すべてを見通しておられるのです。そんなか弱い民たちの目に止まったのがアロンという人物でした。民たちはアロンのもとに集まって言います。エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったかわからない。これは明らかにアロンの方の人間的な魅力や能力に目を留めていった言葉です。アロンはモーセよりも口が達者であって、人の目から見てスマートな人間であったのかもしれません。ですからこの時民たちは何をやっているかわからないようなモーセという指導者に変えて、それよりも優れているであろうアロンの方に指導者となることを要請したのでありました。なんと愚かな民であろうかと、これを読む私たちは思わされるかもしれませんが、それは私たちがこの金の子牛事件のことを客観的に眺めることができるからであって、不安に駆られている 当事者の民たちにはそんな余裕はなく、そして視野が狭くなっているゆえに、アロンの人間的魅力にすがりつき、さあ我々に先立って進む神々を作ってくださいとお願いをしたのでありました。そのように依頼されたアロンの方も、多くの民たちから頼られれば悪い思いはしなかったでしょう。民たちの先頭に立って若い御牛の鋳造の作成に取り掛かったのでした。ここら辺がこの金の子牛事件の出来事が偶像崇拝たるゆえんでありましょう。アロンも民たちも主なる神やモーセのことはすっかり忘れてしまっています。忘れてしまった上で、自分たちがこのように用意して作り上げた金の子牛の方がよほど確実であって、目に見えて分かりやすいと思い始めているのです。すると彼らはイスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だと言い出します。アロンはそれを聞いて、その前に祭壇を築き、明日主の祭りを行うと宣言しました。このように民たちとアロンとの間の遠い側妙なやり取りによって、彼らの偶像崇拝は深まっていったと言えるでしょう。偶像崇拝というものには大別しまして2種類の偶像崇拝があります。一つ目はバール神など、全く異教の神に主なる神を捨ててついていくという偶像崇拝です。そして二つ目が、今日の金の子牛を拝むといった偶像崇拝であります。まあ、どちらもよろしくないんですけれども、この金の子牛を拝むという偶像崇拝の良くない点は、拝んでいる当の本人が偶像崇拝をしているという自覚がないという点です。民たちは言います。イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導きの上ったあなたの神々だ。それに対してアロンも言います。明日主の祭りを行う。これはこの金の子牛を拝むことこそ誠の主の礼拝であるということを言い表しています。こんなふうに主なる神もいないで、またそれを制止する者もいない民の群れは、見るからに大変なことであります。6節、彼らは次の朝早く起き、焼き尽くす捧げ物を捧げ、和解の捧げ物を捧げた。民は座って飲み食いし、立っては戯れた。ここには礼拝とは名ばかりの偽りの喜びがあるばかりです。ここには人間的な喜びはあっても、神の喜びはなく、やがてその人間的な喜びは神の怒りに触れて人間的な怒りへと変化することでしょう。金の子牛の像というのは、現代社会にはびこる偶像崇拝で言えば、お金であり、恋人であり、国家であり、また自分自身であります。本当に拝むべきは主イエスなのに、実際にはお金を拝み、恋人を拝み、国家を拝み、また自分自身を拝んでしまうという 偶像崇拝にはまってしまうということから 100% 逃れるということは現代の私たちの誰にもできることではないでしょう。このように金の格子の出来事は今を生きる私たちの誰もが体験する まさに身近な問題だと言えるでしょう。厳しいお話が続いてしまいましたが、ではこの主なる神が金の格子事件のことを どのように見ておられたかということについて見てまいりたいと思います。主なる神がこの民たちが金の格子を作り始めたということを知ったのはいつどこででしょうか。それは今日の聖書箇所をよく読めばわかりますが、主なる神が山の上から全知全能の目を持って事の始まりから全てをリアルタイムに見ておられたのでした。今日の聖書箇所はまだ主なる神とモーセとが山の上に2人でいる時に述べられた会話であります。山の上から、この民たちの偶像崇拝のありさまをリアルタイムで見られておられた主なる神は怒っていると記されています。9節10節、主はさらにモーセに言われた。私はこの民を見てきたが、実に頑なな民である。今は私を引き止めるな。私の怒りは彼らに対し燃え上がっている。私は彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる神とする。ここで私たちはこの時の主の怒りというものがどんなであったかに思いを巡らす必要があります。主の怒りというのは大きく激しいということは確かであります。しかし一方で主の怒りが人間的な、いわば切れるような怒りではないということも確かでありましょう。なぜならば切れる怒りというのは言葉を選ばず感情に任せて場所もわきまえないで吐露されるものであるのに比べ、この時の主の怒りというものはモーセに対し実に言葉を選び感情をコントロールしながら場所を選んで行われた怒りの表現だったからです。まあ、いわば主なる神はここでモーセの上に怒りの御言葉を置かれたのであります。そしてこの御言葉にはモーセに対する主なる神の試みの部分も含まれています。私は彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる民とするというふうに主なる神はモーセに言います。これはモーセに対する一種の誘いでありまして、もしこの御言葉にモーセがうなずいて、何という幸い、私を大いなる民としてくださいと言ったならば、モーセは主なる神から外されたことでありましょう。40日40夜山の上で主なる神とモーセとは民たちのために心を尽くしてきた仲だったので、主なる神の目にはモーセがそんな無粋な返答をするという心配はなかったのかもしれません。主なる神がモーセにここで望んでいた返答というのはただ一つ、モーセが民たちのために取りなして祈ってくれることでした。そしてその期待通り、モーセは民たちのために主なる神に取りなし祈ったのでした。12節より、どうか 燃える怒りをやめ、ご自分の民に下す災いを思い直してください。そしてモーセのこの取りなしの祈りのおかげで、主なる神はご自身の民に下すと告げられていた災いを思い直されたのでありました、まあ、ここで実に神の怒りの素晴らしさと人間の喜びの浅ましさを思い知らされる金の子牛の出来事でありましたが、それではこれからルカ福音書の聖書箇所を見てまいりましょう。実は今日のルカ福音書の箇所も神に背いた罪人を描いているという点では、出エジプト記の金の子牛の箇所と共通点があります。しかし主イエスはその罪人のことを一匹の見失った羊に例えて実に美しく描いています。この聖書箇所から罪人こそひたすら追い求めて悔い改めさせる主イエスの限りない愛の美しさに心打たれている方も多くいらっしゃることでしょう。願わくはその美しさを保ったままで語ってまいりたいと願います。なぜイエス様は、罪人のことをこんなに美しく語れるのでしょうか。なぜイエス様は罪人と分け隔てなく飲み食いをされるのでしょうか。それは言ってみれば金の子牛の前で座って飲み食いし、立っては戯れる民たちと同じ席に座るということであります。イエス様がなぜそんなことができたかと言いますと、すでにイエス様はこの世に来られてこの世の罪に打ち勝っておられたからです。ヨハネ福音書の16章33節、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言われている通りです。イエス様が罪人たちと同席して飲み食いしても悪に染められるということは 100% ありません。しかしファリサイ派や律法学者たちは違いました。彼らは罪人たちを見ては人間的な切れるような怒りを発していたようです。彼らは罪人たちがその罪のゆえに滅ぶことを願っていました。そんな彼らの怒りは表面的には正当化できるかもしれません。しかし処理しきれない自分の罪に対する恐れからその罪を他の人に覆いかぶせているに過ぎないということを主なる神は見通しておられるでしょう。すべての人はこの世にあって罪人であります。私たちはそれでもこの世のすべての罪人たちと飲んだり食べたりするということを許されています。それは私たちがイエス様を信じることによって自分自身も含めた私たちの罪を悔い改めるという喜びを知らされているからに他なりません。それはイエス様に倣って十字架上で罪を打ち砕かれ復活の命に生かされる希望に生きるという喜びであります。ですから私たちはどんな時でもモーセのように隣人に対して 主イエスの名によって、取りなしの祈りができるようにされています。私たちはイエス様と共にあることによって罪人の群れの中に神の喜びを告げ知らせ、一人の罪人が悔い改めた喜びを全員と分かち合うことができる大いなる喜びに招かれています。このようなまさにリアルタイムで神の喜びに私たち一人一人を招き入れてくださる生きた神様であります主イエス・キリストに今日も賛美を捧げてまいりましょう。ではお祈りを捧げいたします。天の父なる神よ、今日はこのあなたの 主の日に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたを礼拝して賛美することができますことを心より感謝します。主よ、私たちは罪に陥っては悩み苦しみます。しかし御子イエスはそんな私たち一人一人を探し出し、そして悔い改めさせ、完全な癒しと回復、そして喜びと永遠の命へと導かれようとしています。どうかその主の恵みに感謝し、どんな場所にありましても主イエスの福音の御言葉をこの我が身をもって証ししていくことができますように、父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。